今日はホセア書第5章です。このところにはイスラエルに対する懲らしめが語られています。一節に祭司たちよこれを聞けとあるわけですけれども、祭司はもともとエルサレムの神殿で使える神に奉仕するものであったわけです。ところがソロモン以降、国は南ユダ王国、北イスラエル王国と分裂してしまった。そしておそらくはその神殿で使える祭司たちもこの北イスラエルの方に下っていって、そしてそこで神を礼拝するというようになってしまったわけです。ホセアは北イスラエルの預言者であった。ですからそこにいる祭司たちにこれを聞け、イスラエルの家を心せよと、一節の中頃にはあなた方に裁きが下る、そのように語ったわけです。なぜかというと二節に曲がった者たちは殺戮を極めた、もう人を殺す、そういう罪暴虐が行われている。それだけではないわけです。三節のところに私はエフライムをよく知っている、イスラエルは私に隠されていない、今やエルサレム、エフライムよあなたは姦淫をし、イスラエルは汚れてしまった、偶像礼拝を行い、そしてまたおそらくはそのところに神殿娼婦というような人たちも集まってきて、まさにこの淫行のもとになってしまっている、そういうものに対してじゃあ神様は黙っておられるんだろうか、あなた方に裁きが下る、ホセアはそのことをはっきりと言ったわけです。そして4節には彼らは自分の悪行を捨てて自分の神に帰ろうとしない、姦淫の霊が彼らのうちにあり彼らが主を知らないからだ、その理由を彼は語ったわけです。悪行を捨てて神に帰る、実はそれを神様は何よりも願っておられることであったわけです。しかし彼らはその悪行を捨てない、なぜならば姦淫の霊が彼らのうちにある、いくら外側を繕って立派に見せようとしても内側がそのように汚れているならば神様の御心を行うことはできないということであるわけです。私たちの問題は外側にあるのではなくて実は内側にあるということを私たちは知らなければならないわけです。すなわち私たちのうちにもこのような姦淫の霊、汚れた霊、そういうものが私たちのうちにある限り私たちは祝福を得ることはできない。ですからまず私たちは自分の内側が清められる必要があるということになるわけです。パウロは内住の罪ということを語りましたけれども、私たちのうちに罪がないだろうか、その罪というのは五節を見るとイスラエルの傲慢、そして、自分の不義、そういうようなものが実はうちにあるところの罪ということであり、それはまた私たち自身というよりも悪しき霊が私たちのうちに働いて自分自身を悩ます。パウロ自身もその解決がイエス・キリストに出会うまではなかったということであるわけです。霊的なものは律法によっては解決することはできないわけです。それは神様によらなければ私たちは勝利を得ることはできない。私たちが知ることは何かというと自分の悪行を捨てて自分の神に帰る、そして最も重要なことは主を知るということであるわけです。このことはまた後にも出てくるわけですけれども、この主を知るというのはただ頭で知識で知っているというのではないわけです。真実に神様に向き合い、この方がどのような方であるのかということを私たちは もう人格的に自分のすべてを持って神様に相対して知る必要があるわけです。ヤコブも野牧の私場のところで彼は格闘したということがあったわけですけれども、彼はそのことを通して彼は神を知るということができたわけです。パウロももちろん復活のキリストに会う、モーセもこの燃え尽きないこの芝の中に神がおられる、彼らは主を知るということができたわけです。ですから私たちも主を知らなければいけない、そのことを自分のものとする必要があるわけです。6節に、彼らは羊の群れ牛の群れを連れて行き主を尋ね求めるが見つけることはない、主が彼らから離れ去ったのだ。国が分裂しエルサレムとは異なっているところで、彼らがいくらこの羊や牛を犯罪として捧げても神様は答えられない。それは正しい礼拝、また神様との交わりというのがなかった。主が彼らから離れ去った。ですから彼らは主に立ち返らなければならなかった。それをホセアは語ったわけです。7節に、彼らは主を裏切り他国人の子を産んだ。そしてまさにホセアはこのことを体験したわけです。ゴメルを妻として迎えて、でもゴメルは自分の子でない子を産む、まあ、ここでは他国人の子を産んだとあるわけですけれども、ホセアはこれを体験して、もうその苦しみや悲しみが行くばかりであるかというふうに、このことを身をもってホセアは語っていったわけです。8節には、このギブアで角笛、またラマでラッパを吹き鳴らす、ベテアメンで時の声を上げるっていうのは、これは戦いが始まるという意味のことであるわけです。じゃあ一体誰と戦うのか。10節を見ると、ユダの首長たちは地境を移すもののようになった。地境を移す、それはつまりユダから北イスラエルに攻めていく、そのことが実際起こったということであるわけです。そして北にはこのアッシリア帝国があったわけですけれども、じゃあこの北イスラエル王国は神様に助けを求めたのか。11節の終わりを見ると、彼らが自ら進んで人の決め事に従って歩んだという言葉が出てくるわけです。彼らは神様に礼拝する、牛や羊を捧げても、しかし神様に従うということをしなかったわけです。もし彼らが本当に真実に神様に従い聞いていったら、全く異なっていたと思いますけれども、そのようにならなかった。12節には、シミという言葉や腐れ、また13節には、病腫れ物、そういうものが出てくるわけです。まあ、病気のことです。もう今は腫れ物といったら、もうそれこそがんというふうになるわけですけれども、もうそれは魂の病、もうまさに心が病んで神を求めない、人の決め事に従っていく。13節の中頃には、エフライムはアッシリアに行き大王に人を使わした。ユダが攻めてくる、もうなんとかならないだろうか、そういうようにして人を頼みにしていく。しかしそれは解決にはならなかったわけです。14節に、エフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになる。実はこのことは、やがてはこのエフライム、北イスラエルもユダもついには滅ぼされていくということになるわけです。14節の終わりには、私、この私が引き裂いて歩きさらっていくが 助け出す者は誰もいない。先に北イスラエルがもうアッシリアに占領され、連れて行かれ、そしてまた別の国の者たちがそこに、他国人が住むようになってしまう。そしてさらには南ユダ王国もバビロンによって滅ぼされて捕囚となってしまう。そのように、結末があるわけですけれども、しかし大切なことはこの15節のところに出てくるわけですけれども、彼らが罰を受け、私の顔を死体求めるまで彼らは苦しみながら私を探し求める。重要な解決はどこにあるのかっていうと、神様がそれを解決してくださらなければ本当の勝利平安はないということであるわけです。私の顔を死体求める、この私の顔っていうのは神の臨在ということであるわけです。神様に求めるまでは本当の平安もまた勝利も得ることはできない。彼らは苦しみながら私を探し求める。まさにイスラエルの歴史っていうのはもうこのことの繰り返しであったということであるわけです。もう何回も何回も神様を裏切り離れ苦しみ、そして最終的には求めてくる。なぜすぐに神様に御顔を求めなかったんだろうか、なぜ彼らは神に祈らなかったんだろうか、そのことを実はホセアは今の私たちにも語っているということであるわけです。私たちはこのイスラエルの歴史を学ばなければならないわけです。そしてまた私たちは新約聖書を通してその解決を得ていることが今できているわけです。私たちは神の御言葉に聞き、そして私たちは真実に神様のその豊かな恵み祝福、そしてまた神様の守りがあるということを日々の生活の中に体験していく、そういうものとさせていただきたいと思います。